ないっしょ。
そんなことないっしょ第40回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮でございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
元宮さん、今ちょっと前まで、
はい、
お正月の特番で発表したお年玉プレゼントのですね、
はい、
抽選会をついさっきまでやってまして、
もう終わったばっかりですね。
終わったばっかりでございますよ。
はい、
で、全部でですね、
うん、
今回応募いただいたのが、
はい、
これあれじゃないですか、そんないプロジェクト始まって以来最多応募
ねえ、
うん、だった。
何名でしたっけ。
73名。
素晴らしい。
びっくりですよ。
こんなに来るとは本当に思ってなかった、
ね、思ってなかったですね。ただ73名のうち1人ですね、うん、
はい、
なんか変な名前の人が1人混じってて、
おやおや、
なんか抽選会が終わった後にね告白した人がいるんですけど、
うん、どんな方だったんですか。
ね、名前ね、何だったっけな、あの元宮さんがご存知、あ、分かった分かった、今分かりました。ね、お名前がね、ちちびん、ちちびんたりかさんって読めばいいんですかね、これ。
ちちびんたりかさん、
ちちびんたりかさん、なんか、うん、あのこの人がですね、どうも元宮さんだったと。
うん、
元宮さん、元宮さんがなんかわけわからない偽名を使って応募してたっていうのをね、抽選後に聞かされて、なんだそれっていう。
もし当たったら僕だよ、もう一回やろうよってやろうとしてたんですけどね、当たらなかったのですね。黙ってればよかった。
なのでね、あの元宮さんのこの仮の名前、ちちびんたりかさんを、なんだその名前どっから出てきたんだ、これは、まあ、抜かさせてもらっても72名の応募が、ね、ございまして、
すごいですね。
ありがたいですよ。でこの中にほら感想も一緒に書いてねなんていう項目があったじゃないですか。
いやいや、
でほとんどの方が、まあ、ありがたいことにバッチリ埋めていただきまして、
あ、素晴らしいですね。
非常に、ね、ありがたい、
うん、
もう涙なくては読めないような
皆さん
お褒めの言葉がたんまりとね、あ、まあ、うん、商品プレゼントするという企画だから、
持ち上げればもしかしてちょっと当選確率が上がるかなとか
っていうのもちょっとあるかなっていうのもちょっと考えたとしても、
うん、
あり余るお褒めの言葉が、
うん
うん、全部あのコメントは読ませていただきましたんで、はい、本当に皆さん、
いなかった時ですね、それね。
そう、元宮さんがね、お休みした時に、元宮さん以外のメンバーで読みましたんで。はい
はい、ちょうどね、実家にちょっと呼ばれた時に入れたんですね。はいはいはい。
元宮さんがいないから今のうち読んじゃおうぜ、あいつって。
おやおやおや。
いや、まあ、それは嘘なんですけど。まあ、元宮さんも後でね、ちょっと読んでください。
あ、
はいはい、ありがたい。
読ませてくださいに。
お言葉いっぱいなんで。そんなね、72名の中から、はい、
うん、
厳正なる抽選の結果、
はい、
決まりましたね、はい、ここでちょっと発表したいと思いますので、お名前の方を読みましょう。
お名前の方が
ケーナリンさん。
ケーナリンさん、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ケーナリンさんの方ですね、ブルートゥースのキーボード、
ね、
超かっこいいやつ。
メーカーどこでしたっけね、あれ。
ね、エレコム。
エレコムの、結構お高いやつですね。
結構高いみたいですよ、なんか、うん、8000円とかなんかそんなことを言ってた気がする。定価で、
うん、なんかキーボードもこう、うん、しっかりしたタイプのやつで、うん、
はい、
羨ましい、
ね、はい、ケーナリンさんの方にはあの私の方からあのメールを、お送りいたしますので、
うん、
はい、そのメールの指示に従って、返信していただきますと商品が届くという手はずにしておきたいと思いますので
、はい、
楽しみに待っていてくださいということで、
おめでとうございます、
はい、でね、もう一つ、はい、もう一つこのね、あの抽選の結果もね、重大な発表なんですけど、もう一つ重大な発表がありまして。
何でしょう、
これちょっとオープニングで最後ちょっと軽くご紹介してから本編に行きたいと思いますんで、
はいはいはい、
あ、じゃあその前にあれしようかな、もったいぶって今日本編何話すかっていう話かしようかな今日ね、あの本編ほらせっかくほら元宮さんと一緒にね今日喋りますんで、
はいはいはい、
あの元宮さんほらそんなプロジェクトで、そんな理科の時間っていう
番組やらせてもらった
んですね。科学関連、星関連とかなんか そっちの理科っぽいような番組やってるじゃないですか、
うん、理科っぽいお話を、ね、させていただいておりますよ。
なので、せっかく元宮さんとお話しさせてもらいますんで、
はい、
理科の時間、そっちの番組ではちょっと話できないような宇宙の話をね、ちょっと聞きたいと思います
。宇宙の話、
はい、ということで僕がいろいろ楽しみ
質問してくれるわけですね、
はい、よろしくお願いいたします。
わかりました。
ということで、重大発表をしてから、そのまま本編になだれ込みたいと思います。
はい、
はい、重大発表というのは、
はい、だらだらだらだ、何でしょう、
今週から、
お、そん
な、
から
そんなことないっしょは、
おい、
私と、
うん、
本宮さんの2人で進めていきます。おめでとうございます。では
、え、そうなの？
そうだよ。そうだよ。言ってなかったっけ？
やめ、むせるほど初めて聞きました
ね。あ、そうですか。ということで、本宮さん、よろしくお願いします、今週からね。
そうですか。
はい、正式レギュラーということで、よろしくお願いいたします。では、本編いきたいと思います。レギュラーの本宮さん、
なんかまだ嫌な汗が出てます、
ね。行きたいと思いますよ。本編行きたいと思いますよ。
はい。
もう張り切っていきましょうね。
します。なんだかな。
大丈夫ですか？あのほら、じゃあほらね、このリスナーの皆さんに改めて本宮さんのことをちょっと最初ねお話ししときたいなと思うんですけども。
改めてするんですか？
そうそうそう、前も一回紹介させてもらいましたけどね。本宮さん、今現在北海道にお住まいの、雪男じゃない、なんだ、どさんこ、
どさんこ、
どさんこ、ね、名古屋でございます。
の東の方、流氷来る付近に潜伏しておりますよ。
そうですね、はい、年齢は僕と
同じはず、
同じはずですね、確かに、ね、なのでね、話もバッチリ合うんじゃないかなと期待しておりまして、
はあ、
あのさ、北海道はもう今も寒いでしょ。
真冬よ、今
真冬ですよね。
流氷が、まあ、どんどん近づいてきてますよ。
あのね、今朝ね、
うん、
寒かったんですよ、こっちの千葉の方もね。
冷えたみたいですね、
関東の方もね。あのね、うん、車乗るとほら、車がほら、うん、今何度だよって出るじゃないですか。
あ、はいはい、出ます。
でね、これが、マイナス2度、今朝ね8時ぐらいで。
寒いじゃないですか、関東にしては。うん、
ね、ですっごい寒かったんだけど、あのさ、温度ってさ、同じマイナス2度でも、マイナス2度っていうより氷点下2度って言われたらちょっと寒く感じません？
ああ、言葉的にね。
なんかそれをね、すごくね、今日朝ね、会社の人と話してたんだけど、
いや、同じね、あとね、マイナス2度でも、なんつうんだろう、春先に感じるマイナス2度と真冬のマイナス2度はまた違うわけですよ。
はいはいはい。
例えば今マイナス5度だったら、今日はかなりあったかいなと思うわけですよ。
マイナス5度で。
うん、そうそうそう。
僕の中のマイナス5度はなんか、凍ったバナナで釘が打てるとかっていうレベルの
寒さ。マイナス5度じゃまだ打てないな。
ダメなの、ダメなの。あ、そうなの。濡らしたタオルをこうやって振り回すとなんかカッチンコッチンになるっていう。
5度ぐらいじゃならない。
ならないんだ。
ちなみにね、今朝うちの車の簡単計だとね、マイナス18度ぐらいまで行ってましたね。
ああ、なんかもう、違うな、世界が。
今日もね、かなり冷えてますけれども。まあ、しゃあね、北海道ですから。
北海道。すごいね。
もっと寒いとこありますからね。
ああ、まあね。あ、そうそう。本宮さん、北海道っつっても、本当にさらにちょっと上の方なんですね。
うん、海。逆にでもね、海があるから、あったかいのよ。内陸の方が寒いのよ、北海道。
そうなんだ、逆のイメージがあるんだけど。
海の方が海水はあったかいですから。
ほうほうほうほうほう。
そうそうそう。内陸、旭川とか真ん中付近の方が冷えるわけ。だから陸別町って、その、日本一寒いってこう、豪語してるところは、やっぱマイナス20何度とか行きますから。
へえ、それは意外だな。僕ね、北海道ね、2回しか行ったことないのか。
札幌の方でしたっけ？
札幌本当にあの、うん、北海道でも都会と言われるようなところしか行ってないんだけど、
うんうんうんうん、
あとなんだっけあのお寿司が美味しいのってどこだっけ、
お
寿司通り、あそう小樽、小樽、小
樽ですね、
うん、あのもう本当に名の知れたようなところしか行ってない、ね、観光地っぽいところしか行ってないんだけど、
うん、北海道もねあの右半分、うん、東の方はね便があのなかなか来れないので、
うん
うん、行きづらいですね。
北海道って右半分と左半分で分かれるんだ。
分かれますね。だってあの高速道路も充実してるのは右あの左半分ですから。
ああそうなんだ、うん、
右半分はねあの完全に過疎地ですからね。
で、うん、僕そのね2回行ったうちの1回は会社の旅行だったんです、
うん、ああ
でもう1回が新婚旅行だった。僕新婚旅行北海道行ってるんですよ。
こっち来たっつってましたね。
そうそうそう。
うんうんうん、
で今ねその後も子供も生まれて、
うん、
でもうちょっと子供がね大きくなったら家族で毎回北海道行きたいねなんつってるんで、うん、
今度はね右半分来てください。
右半分だって、
うん、何もないから
交通の便が悪いんでしょ。
交通の便はもうないですね。
ないでしょ。
だからあのレンタカー借りて、うん、うん、のんびりね、
なんか右半分の方にあれでしょ、 石原裕次郎記念館みたいなのもないんでしょ。
あの大砲記念館はあります。
大砲記念館がよくわからない。
大砲ってあの昔の強かったお相撲さん。
ああはいはい、その大砲ね。
その大砲
僕ドッカーンっていうの
巨人大砲、卵焼きの大砲ですね。
ああ僕年代あ違うじゃないかな元宮さん。いや
大砲さんの出身が近くにあるわけですよ。
ああそうなん
だ。そうそうそうそう、そんな感じですね。僕行ったことないですけど。
行ったことない。あのなんだっけあそこあの北の国からとかってなんだっけ。
あれは富良野。
富良野か。富良野ってどの辺？右半分左半分で言うとどっち？
ね真ん中。
真ん中なんだ
よ。だから富良野はねあの北海道のへそって言われてますから。
あど真ん中に近いのか。
あの旭川から下に下がって30分か小1時間ぐらいかな。うん。真ん中付近なんでございます。
まあちょっとね、そのうちあの家族で行くんでその時にはね、うん、元宮さんにあっちこっち引っ張り回してもらおうかな。
案内しますよ。
思っております。
右半分でよければ
右半分、左半分こう行かねえんだ
遠いもん。
ああそうなんです。まあよろしくお願いいたします。
お願いします。
であれですよね、あのもう一つ重要な多分今後いろいろ話していく中で、
はいはい、
重要なことといえば、元宮さんは結婚はされてる。
あ結婚してますよ。
結婚はされてる。
一人います
ね。結婚はいいやね。あそうでもない。
いいですよ。
奥さん一人。
一人いや一人ですけどね。
大丈夫ですか。いやね結婚はいいなって思いますよ本当に。
まあまあまあ。
あれお子さんは？
お子さんまだ
まだなんですね。
はいはい、はい、
まだ作り方がよく分かってない。
作り方はとりあえずこうじゃねえかなっていうことはね分かってます
けど。なんとなく分かってる。
うんうんうん。
あ
そうそうそう。
大丈夫ですか。
そこら辺は大丈夫。
もし分かんなかったらあれですよあのテキスト送りますよ。
テキスト、
うん、
あのテキストよりもあの動画の方がいいかな。
動画の方で。あの、ね、有名な参考書出してるとこがあってソフトオンデマンドってとこありますんで。
なるほど。
そこのテキストを送ります今度ね。
テキスト
ね。
わかりましたよ。
で、ね。でね、
はいはい、
僕一個だけ一個だけちょっとあの最近の話していい？
いいですよ。
もうね、あの実はうちの近所にちょっと、ね、いつもね邪魔な車がある。
ご近所さんの車ですか？
ちょっと邪魔なのよ車が。多分ね近所の人が止めてるのかなと思う車があって。
うん、はいはい。
でねちょっと邪魔だなって思ってた。だけど、うん、まあ、基本的にはそこを止めちゃいけない場所なのよ。
ずっと同じ場所に止まってる。
そう。で、いつも同じ場所に止まってる車があって、
うん。
まあ、若干邪魔だなと思ってて、
はいはい。
で、軽くたまにね、止め方によっては、軽くイラッとくることがあるのね。
微妙に位置が変わるの。
そうそうそう。で、うん、でこの間ね、
はあ、
多分ね、他の、近所の他の人も同じことを思ってる人がいたんじゃねえかなって思うような出来事があって、僕のこのイライラ感がちょっとね、すっきりした出来事があってね。
あ、何か。
あのね、その車にね、うん、ある時と、前を通ったら、
うん、
その車の屋根に、
うん、
あのね、コンビニのお弁当で、チャーハンがあるじゃないですか。
うん。
ね、あの系の容器が、蓋が開いてて、
はは。
逆さにね、ポコって上に乗っかってる。当然中入ってんのよ。
蓋 蓋は開いて逆さまにこうボンと、
そうそうそう、乗っかってるで置いてあったのね。どういういきさつでそうなったんだか分かんないんだけど、
他にもちょっとね我慢ならんちゅう人がおったの
か、いたのか、たまたま横に通った時に、うん、チャーハン食いながら横に通った人がたまたまそこひっくり返しちゃったのかもしれない、
うん、ずこけてこうボンとね、
そんなことが、そんなのを見ちゃってちょっとすっきりした
それからあのその車はまだ未だに
まだね、うん、あるある、
止まってますか、
あるね、
あ、
うん、今度ね、もう少しこれ継続したらね、今度何が乗っかってるかなっていうのがね、ちょっと楽しみでしょうがないんです
けど気になりますね。
そんなことがあったりしてね、
懲りないですねその人もね、
で
も
ね、本当に懲りない、まあでもね、まあしょうがないですよ、近所だからね、文句直接言えないしね。
駐車場がないんですかね。
駐車場あるんで、それぞれあるんだけど、
うん、
あのなんかね、分譲した時にやっぱり駐車場ちょっと狭めに作っちゃってたのかな、うちの近所の、うん、だから駐車場は空いてるのに、自分の家の駐車場空いてるのに路駐する人がいる、うん、
自分とこ入れるのがめんどくさいんでしょ、
めんどくさいんだと思うんだよね、
うん、もうここでいいやって、
そうそう、多分、ね、あ、まあ、そんなことがありましたっていう話をねしたかったんでまあそういう話じゃないですよ今日は、ほらオープニングで話したね、
宇宙の
宇宙的な話をしたいなと。
ああ、なるほどね、うん、もう今ね理科の時間じゃないから、
うん、
うんうん、
まああの小難しい話ではなくて、
うん、
緩い話をしていきたいんですけど、
はいはいはい、
あのズバリまず
どんなことを質問してくるのかしらと、
あの本宮さん基本要は結局ほら、うん、星のこととか、ね、ある程度詳しい、
まあ好きだからまあそれなりに、ね、って感じですね、
ね、うん、要は例えば月だったら月にはこういう大気があるとか水があるとかないとか、はいはいはい、そういうことまである程度分かってるでしょ、
うん、子供に聞かれたら答えられるぐらいはなんとかなりますけどね、うん、
でそのいろいろ知識を持った本宮さんとして、
はいはい、
宇宙人はいる？
来ましたね、
うん、
もういきなり確信に、
うん、
うん、もう答え言っちゃっていいの？
答え言っちゃっていいと思う。
ああ
のほらだってさ、なんだっけな、この間テレビでやってたのが、
うん、
どこの国だったかな、海外のなん、どっかの国の、
うん、
国では、
うん、
国民の3分の2だかなんだかが、
うん、
要は地球人に紛れて宇宙人がいるって信じてるっていう国があるらしいのね。
ああ、
なんだっけな、あのなんかの、うん、なんかどっかの番組でやってた。
日本もいやかなり高いと思いますよ。
そう、日本もね意外と高いらしいんですわ。その、うん、宇宙人が紛れ込んでるって信じてるっていう。
うん、結構いると思います。
うん。そんな、
うん、
本当に国民結構信じてる国民が多い
国がある。これねやっぱりこれだけみんなが信じてるっていうのはやっぱりあの八尾井純一さんの功績が大きいでしょ
う、ね。日本の場合はそうでしょうね。
そうですね。彼ありきですから。
八尾井さん、うん、でも最近。テレビ出てこないね。
ちょっとね、あのね、僕、八尾井純一さんのあの番組大好きなのよ。
うん。
うん。最近いないからつまらない、
ね。あれ、もともと八尾井さんってあれだよね、日テレの社員だった
ん
ですよ、ね。
うん。プロデューサーっていうか、なんかそういう。
プロデューサーだか、ディレクターだか、なんかやってたん
ですよ、ね。そうそうそうそうそう。
で、
そうなんですよね。
なんか UFO が好きで好きでしょうがなくて、会社辞めて、
うん、うん。
なんかそっちに走っちゃったんだよね。
あの、昔あの、11PM でね、UFO 特番をやってたんだよね。
あ、そっからの走りか。
そう、そっからね、特番のゴールデンタイムに進出してた感じですよ。
ああ、
うん、そうか、そうか。そうそうそう、大好き。
日テレ、そんなの好きだからね、日テレ。なんか、その、あとあれでしょ、マリックとか、やり始めたの日テレじゃなかったっけ？
そうかな。
うん、うん。確か。なんか、そんなの好きなんだよね、超能力とかね。
ねえねえ、超能力番組最近ないですね。
ね。
うん。
でも、ほら、それ系だと、ほら、最近だと、ほら、年末とかにやる、
うん、
あのビートたけしの、
はいはいはい、
ね
ね、
超常現象なんちゃかっていう、
はいはいはいはい、
あのぐらいじゃないですか、
うん、あれもね、うん、見るんだけどね、あれはいまいちなんだよね、
あれいまいちな、
なんかで、ね、イラッとしてね、
イラッとくるんだ、
うん、いやお互いほら双方喧嘩になって最後ビートたけしが、まあね、まあまあってちゃんちゃんって終わっちゃうじゃないですか、うん、
まあね、
うん、
答え 出さずに毎回終わらせるパターン、
ね、そうそうそうそう、なんかね、
まあそんなのも踏まえて元宮さん個人的には
へ
お宇宙人はいるのいないのと。
なるほど、うん、はははどう結論から言っちゃうと、うん、そんなの分かんないっすよ。
まあ出た、それじゃ面白くないじゃんそれじゃ面白くないじゃん。
いやあのね、で現実に今現実に考えると、うんうん、UFO は UFO っていうか UFO っていうのはほら要は一般的に言うと宇宙人が乗って他の星から飛んでくる。
そうですね、円盤的なやつですね、
うんうん、
要はあの正式なところの未確認飛行物体っていうことではなくてもう宇宙人が乗ってきた宇宙船っていうのが UFO の定義っていうのが
ね、うん、エイリアンクラフトっていうんですね、うんうん、それはね、うん、ない
ない、
その悲しいけどない、
その根拠聞きたいのは根拠、
ね、うん、だから例えば、うん、あのいや基本的に宇宙の広さをみんな全然何も考えてないんですよ。
はいはいはい、
あのねもう呆れるばかりに広いので、うんうん、例えばですよ、うん、星の数ってどれぐらいあるかを考えましょうか。地球にある砂粒の数と、うん、宇宙にある星の数どっち多いと思います？砂粒ってあの地球全部の砂粒ですよ。
砂の粒ですよね。
うん、そうそう、九十九里浜からうちの舞浜の砂も、
まあまあちょっとまあ
アフリカのサハラ砂漠の砂も、
あえて普通に答えるとやっぱり砂の粒の方が数的には多いだろうなとは思いますよね。
ね、いくらなんでも星置いたって砂の方が多いだろうと思うでしょ。うん、星の方が多いんですよ。
それはもう分かっている、
うん、もうあのね、うん、ちゃんとそれなりの根拠があるんですよ。めんどくさいから説明しないです。
それは何て言うの、論理上それぐらいあって当たり前っていうことなのか、それとも、うん、もうすでに見つけられた星の数だけでもそれ以上あるのか。
いや論理上ですね。
論理上なん
だ。 数数えられないですけど、うん、だからまあそんだけまず多いわけですよ、
うん、
でやっぱりそれだけ多いと、うん、あのやっぱり宇宙人ねいるんじゃねえかって思うじゃないですか。
ね、そんだけいればね。
そうそうそう、それがまず一つなんですけど、うん、あでここ最近ほら、宇宙ってそのすごく研究がね望遠鏡も発達してきてるんで、うん、どんどんほら新しい惑星が見つかってきてるわけですよ。
はいはい、
あの太陽系以外の星に、
うんうん、
これ本当ね10年ぐらい前までは一切見つかってなかった。
はいはいはい、
ここもほんと10年ぐらいでボンって見つかってきて、
いやそこまで見れる技術がなかったわけだ。
そうそうそう、うん、あのあるんだろうなと思ってたんだけど、うん、観測はできなかったね。うん、うん、それがね急にね技術が進歩してきてこう見つかるようになってきたのが一つと、うん、うん、それを踏まえてでも、うん、やっぱり遠いわけですよ。その星と星の間隔っていうのがね、うん、例えばでほら光ってる太陽あるじゃないですか。
はいはい、
僕らのね日中光ってる太陽、
うん、
これで言うと距離がまあ1億5千万キロ。
うん。
うん。光の速さで、ほら、宇宙ってほら、光の速さで考えるじゃないですか、うん、単位をね、うんうん。何光年とか、
うん。うん。
これ、太陽までは8分で着くわけですよ、光が。
あ、そう
か。うん。
え、ね、じゃあ、今の太陽の、
うん、
光は、8分前の光をここで見てる。
うん、そう、8分前の光を、8分20秒ぐらい前の光を見てるわけですよ。
ほうほうほう。
うんうんうん。そうそうそう。ね、そう考えると、だって太陽以外の、うん、次考えますよ、うん。太陽以外の一番地球から近い自分で光ってる星がどれだけ離れてるかっちゅうと、うん、本当に日本から見えないんですけどね、うん、南半球にある星で、だいたい4.3 光年、
うん、
光の速さで4年ちょっとかかるわけですよ。
はいはいはい。
うん
うん、
光の速さですからね、
うん
うん、とてもじゃないけど人が乗った乗り物だともう、何万年もかかっちゃう距離なわけですよ。
あ、新幹線の光で行けるって話ではなくて、
新幹線の光号だとそうですね
そうじゃなくて
そうそうそう、
いや要は単純にね、
うん、
単純にね僕としてはほら例えば、うん、今の太陽系はあらかた何がどの辺の位置にどういう星があってっていうのが大体もう把握できてる。
太陽系の中はもう
大体把握できてますね。
大きい星は見つかってます
ね。そうすると、やっぱり人が生命体が、
うん、
生きるには、 うん、まあその星に水があって空気があって、あとは太陽がからどれぐらい離れてるかっていうのが重要なわけじゃないですか。
まあそうですね。
これが近すぎてもダメだし遠すぎてもダメなわけじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
で、すっごい確率なわけですよね、この地球のこの今のこの状況っていうのは。
本当に偶然にこのいい塩梅の距離にいて、この水がね、うん、液体の水があって、そう生き物が生きられる環境っていうのは本当に
っていうことですよね。
偶然なんです
よ。偶然なわけですよね、うん、で、多分太陽系では大体もう分かってるんだろうと、
うん、
もう いそうな星がありそうなのか なさそうなのか大体分かっているんだろうというのはもう僕でも分かるんだ、うん、なんとなく
太陽系はもう地球以外はあかんですわ、
もう まずないんだろうなっていうところまではもう、
うん、
大体分かってるんだろうなと。
100歩譲って火星ぐらいかなみたいな、
うん
うん、でも火星も調べてるけど今のところ見つかってないですね、
うんうん、でほらそうすると太陽系より先の
うん
ところでしょ。
そうですね。あ、でもね、逆に言うと、うん、今一番太陽系の中でもしかしたら生き物いるんじゃねえかっていうところがちょこちょこあるんですよ。
あるの？また出てきてる。
あのね、木星にあるね、衛星の中に、うん、実はあの氷の表面氷に覆われてる衛星があるんですけど、うん、どうも調べたらね、その地下にね、海があるっていうのが分かってきてる惑星が、あの、衛星があるわけですよ。
ほうほうほう。
うん。あの、木星のね、衛星でエウロパっていうのがあるんですけど、
うん、
これもしかしたら、海、液体の水が存在してるんじゃねえかっていう証拠が出てきてるんで、
うん、
そうそう、これもしかしたら期待大なんです。
じゃあまだまだ太陽系でも。
分かってないところ
ある。分かってないところある。
うん。もう一つ土星のエンケラドスっていう衛星もどうも水が地下にあるよっていうのが分かってきてるんで、
うん、
これ探査機そのうち NASA が飛ばすような気がしますね。
あ、
う
ん、NASA にそんな金が今ある？
どうでしょうね。あ、 NASA っつったってね、まあね、公務員ですからね、やつはね。
でね、でね、うん、あの、まあまあ、じゃあ本宮さんとしては宇宙人はまあいねえだろうと。
だからその いたとしてもおかしくないぐらい星はあるんだけど、
うん、
それをねぶっちぎり遠いとこからわざわざ、地球に何するかわからないね、
うん、
一生かけてくるわけですよ、その距離としては、
うん、でもほらわかんないじゃん、それは、
うん、
今は我々は光の速さっていうのがマックスだと思ってるけど、
うん、
もうそれこそね、漫画の世界じゃないけど、うん、ワープができるとか、
はいはいはいはい、
光を屈折させてみたいなことがね、
うんうんうん、
我々が今の我々が予想もできないこと、
うん、考えるともしかしたら来れるかもねみたいな、
意外と簡単に来れちゃうかも。だって今から、ね、何百年も前の地球人が、
うん
うん、じゃあ今のこの何ロケットで宇宙に行くということを想像できてたかどうかって話じゃないですか。
まあ、よもや思わないでしょうね。
多分想像はできてても、でもそれはおとぎ話だよね、的な感じの。
うんうんうん。
そんなレベルじゃないですか。
もしかしたら、例えば今から100年後にね、うん、光より早く移動できる方法が見つかるかもしれないと。
ですよね。だって、ほら、なんだっけ、なんか、誰だっけ、誰かが言ってるのが、人間が想像できることは、
うん、
いつか絶対実現できる
って。ああ、なるほどね。
今まではそうだった。
これからはどうだろうみたいな。うん、そうですね。いや、
まだわかんない。
そこまで、ね。
で、僕はだ今でも、うん、あれ、月の裏には宇宙人の基地があると思ってます。あれよくわかんないんだけど、僕本当にごめんね、天体全然わかってないんだけど。
はいはい。
月って。うん、片面しか常に地球から見えてない。
見えてないです。
月は回ってないんだ。
月も、それはね、月も回ってるんです。
うん。じゃ裏を見えてる、見えないの？
あのね、うん、月はほら、地球の周りをね、
うん、
月は地球の周りを回ってるじゃないですか。
うん、
ね。で、月が一周するのと、太陽、1ヶ月かけて回るでしょ？
うん、
地球の周りを。
うん、
月は、1ヶ月かけて自転してるわけですよ。
うん、
意味わかる？
わかんない。要は常に月は、
うん、
同じ方向しか地球には向けてない。
そうそうそう。
ってこと
だから、例えば
回りながら
真上から見るとね、
うん、
うん、地球と月が見える位置まで上がったとするでしょ、
うん
うん、そしたら月は地球の周りを回りながら自分で自転してるわけですよ、
うん、
1ヶ月かけて、
うん、
だから月も自分で回ってるんだけど、うん、公転と同じ時間で回ってるから常に地球に同じ向きしか見せてないわけですよ、
うん、同じ向きしか見せてないというところだけは理解できた。
ああ地球月もね自転してる
ということは、うん、あの裏側は
見えない。
地球から一切見れない。
一切見れない。地球にいる限りね。
そこにいるよ、宇宙人。
うん。ねえ。昔ドキドキしてましたわ。
え、何ですよ、何ですよ。なんかもう絶対ありえないみたいな、その言いっぷり。
いやいやいや、ほら。ねえ、うん。探査機飛んじゃってるしさ。
だから、あれもね、僕はほら、あの、ね、月に人類降り立ったっていうのも、
はいはいはい、
実際本当に降り立ったのって思ってるのよ、僕は。
かなりの人がそう思ってるみたいですね。
だって、あの、うん、ね、いろいろ、うさんくさい情報もいっぱい出てるでしょ。ほらだってあの月に、
うん、
アメリカの国旗を立てた時に、
はいはいはい、その
旗がちょっとはためいてた、
うんうんうんうん、
映像が残ってて、
はいはいはい、
もう空気がねえのに動くわけねえだろ、う
ん、ああなるほどね、
うん、いう人もいるじゃないですか。
これあの答えちゃっていいの？
答えがあるの？
答えありますよ。
あるの？じゃあ聞こうか聞こうか。
あの、うん、はためいてたじゃないですか。
うん、
ね、
うん、
であれははためいて当たり前なんです。空気がないから逆に。
空気がないとはためい
て。だからあれはね、あのなんどんどうして揺れてるかっていうと、
うん、
あのぼっこにね旗ついてるでしょ。
うんうん、
でも空気がないからそれは分かってたから、
うん、
旗の上にねあの芯棒を入れてるわけですよ、
うんうん、
で、
うん、
旗がちゃんと見えるように、
うん、
芯棒を入れてないとただパターンって
くしゃ
って
なっちゃうから、そうだね、そうだね、うん、
それを宇宙飛行士の人がぼっこにグイグイって刺した時に揺れるじゃないですか、
うん、
その時にペロンペロンって動いてるわけですよ。
あ、その人が刺した時の振動が
そう
むしろ空気がないから抵抗がないからいつまでも動いてる。
そういうことです。
あ、そういうの、うん、もうつまんない、そういうの聞いちゃうと
あのね、不思議なことはね、種を明かしてみればね、なんだそんなことかっていう
これだってずっとあるじゃないですか、あの月に降り立つときに、
うん、
実はアメリカは、
うん、
地球上で、
うん、
月と同じセットを作って、
うんうんうん、
失敗したときのことを想定してあのもうすでに降り立ったときの映像を実は作った上で、
うん、
飛んでるみたいな、
なんかあのスタンリー・キューブリックに依頼したような話を聞いたことある
んですけど、ね、なんかいろんなすごい当時の技術を結集して撮ったんだ、うん、それが全世界に流れたんだって誰もだって確認に行けないじゃないっていう、
うん、
でもあれもう
ちょっと前までね、うん、確認のしようがなかったんで、
うん
うん、
でも今行ける
今ね、うん、すごい解像度の高い探査機が月の周りちょっと何年か前に飛んで、
うん、
あのアポロ宇宙飛行船に 残ってる飛行船の残骸をちゃんと撮影してますよ。
おお、そうなの、うん、え、なんかあれなんじゃないの、なんかフォトショップとかでなんか
あのね、信じない人はだから何を言っても嘘じゃないのってなっちゃうんで
そうそうそう、まあね、そうなんだ、
そうなんですよ。だからまあね、しゃあないですけど、
でもほら単純に思うのは、じゃあ逆にね、
うんうん、
ほらだって何度か降り立った、何回降り立ったの、
13からあ11号から行ってるから、
うん、
どう何歩結構降りてってます、
何回かね、
13号だけほら映画にもなったけど、うんうん、ダメで引き返して行ってたから、
そんだけちょこちょこ月行ってたのに、うん、なんで今行かなくなっちゃったのって思うわけですよ。
ああなるほど、
素人目からしてね、今も行けばいいじゃねえと、
うん、
今も行けばいいじゃん、
うんうんうん、
全然
行かないですね、
うん、
うん、あれね、なんでかっちゅうと、
うん、
死ぬほど金かかるわけですよ死ぬほど金かかる、
だって僕単純に考えると当時よりも今の方が技術が発達してて、
うん、
当時よりもむしろなんかすごく効率的に行けるようになるんじゃねえのって思っちゃうんだけど、
あの技術的に考えれば行けるでしょうね、
うん、
ただやっぱりね、あのね、宇宙に月まで行くったらやっぱり大義名分がいるのね。
あ、そんだけの予算を使うには、
そうそうそう、
つぎ込むには、もう国家の
そうそう、威信をかけて、当時はやっぱりソ連と争ってましたから、
あ、はい、
イケイケどんどんな風潮なわけですよ、
うん
うん、技術だけ結集すれば今の方がいけると思いますけど、
うん、
それをだけをね、さっきほら NASA にそんな金がないってね、
ああもうそれだけお金をかけるだけの、
うん、
もう月にメリットがない、
そう、
もう調べるもんは調べちゃったし、持って帰ってくるもんは持って帰ってきちゃったし、
うん、まあ、調べようと思えばまだまだ調べたいことはたくさんあるんでしょうけど、うん、そこまでの、例えばほらスペースシャトルもう飛ばなくなっちゃったけどね、
そうそうそう、
あれどこどこどこって、あれもほら発射の時とか中継やってたじゃないですか、
うんうん、
あれすげえ、あれもでかいでしょ、
でかい、
でドドドドドドって飛んでくるでしょ、
うん、
打ち切りロケットは、うん、あれの何倍も大きかったんですよ。
あ、そうなんだ、って、おあの帰ってくる時はスペースシャトルより全然ちっちゃいので帰ってくるでしょ。
そうでしょ、
ほとんど燃料ってことでしょ。
そう、あれほとんど燃料で、スペースシャトルのね 4,5 倍の高さの大きさなんですよ。サターン5型っていう月に行ったロケットは。
あ、そうなんだ、
うん、へー、むっちゃでかいの。
あ、そうなんだ。スペースシャトルもだって飛び立つときすっごいでっかい、なんか、
そうそう、
円柱を抱えていくよね。
電柱で太い電柱と細い電柱抱えてい くでしょ、
ね、グーっていくよね、それでね。
そうそう、あんだけドコドコドコンって飛んでっても、
うん、
高々か地球の300キロ上空ぐらいまでしか行けないわけですよ。
はいはいはい。
スペースシャトルはそんなもんですから、
うん、
それを38万キロまで月まで行ったわけですね、
うん。
どんだけ燃料いるねんってことですよ。うん。
か、そういう。
そうそう。で、やっぱりそんだけの金を今はもう国は出さないし。うん、そうそう。やっぱり維新がね、昔はあったから、
そ う,
う、ね、そうそう、勢いでね、ありました
から。なんだろう、あのほら最近さ、
うん、
あの要は普通の人も、
うん、
宇宙旅行に行けますよって話がちょっと現実的になってきたじゃないですか。
お金さえ出せばね、
お金さえ出せば行けるよって話になってるじゃないですか、
うんうん、
なってきてます。あれ僕としてはやっぱり宇宙旅行っていうのは、
うん、
それこそ月のあたりまで行って、ほら月がこんな近いよとか、下手したら月に降り立って、うん、ほら、はいはい、ここがあの月 の, あの観光地ですよみたいな感じのね。
やっぱり宇宙旅行ってそれぐらいのイメージあります、
ね、宇宙旅行ってそれぐらい欲しいわけですよ、
うん、
だけど、ね、今やってるその宇宙旅行っていうのは、
うん、上空、
本当上空行って、うん、なんか 空の、
うん、
空だか宇宙だか分かんないところまで行って帰ってくるだけなんでしょ。
そうそうそう、2、300キロ行って、あ、宇宙ですよ、じゃあ帰りましょうって感じですよ。
どっからが宇宙で、どっからが空なの、あれって。
定義的に言うとですね、
大気圏より上が宇宙とかって決まってるんですか。
上空100キロより上は宇宙っていうことになってるはずです。
ああ、そうなんだ、うん、
意外に淡白な決まりです、
じゃあもうそこまで行ったらもう宇宙旅行なんだ、
うん、そういうふうにあの観光業者は言うでしょうね。
あ、うん、もう今現在やってるのはその程度のもの。
そうそうそう、その程度ですわ。でその程度にしても、うん、えらいお金を取られるでしょうね、きっと。
でしょうね、何千万とか、
うん、
そうそうそう、世界でしょうね、安くてもね、
うん、株で大当たりするなりしない
と。あれってそこまで行くのにやっぱりでも相当 G はかかりますよね。
うん、そうでしょうね、きっと。だからある程度やっぱり訓練を受けないとやばいでしょうし、
お金を払った上に訓練まで受けていかなきゃいけないわけですか、うん、
で交通事故の数十倍数百倍の死の危険がありますね、やっぱり。
ですよね、
うん、でもやっぱり死んでも文句は言いませんっていう念書は書かされるでしょうし
ね。もうだってあれよ、だってうちのほら近くのマザー牧場のバンジージャンプでさえそういうの書かされるからね。
ねえ、そうでしょ。
この間あのバンジージャンプでロープが切れたの見ました。
あのワニの川に落ちちゃった
って。そうそう、まああれ、まあ命に別条なかったから笑って話せる、
ね、
あれですけど、あれあんなのがニュースになっちゃったらさ、今マザー牧場でバンジージャンプやってる人いないかなって思うんだけど。
バンジーね、一回だけやってみたいんですよね。
あ、じゃああの千葉県マザー牧場にバンジージャンプございますんで、ぜひ今度。
あ、
関東に来られた時はぜひご案内しますよ。
わかりましたよ。
もう元気なおじちゃんがね、うん、あのワンツースリーバンジーってやってますんで。
バンジーって言わないとダメ。
ダメ、言わなきゃ。でね、右と左で降りるとこが2つあって、落ちるとこが2つあって。
何が違うの。
で、右で準備してる時は左の人が落ちる。
ああ、そういうことね。そういうことね。
で、準備に結構かかる。で、なんか保険入って、
うんうんうん、
で、なんかあっても文句言わないって念書書かされて、
はいはいはいはい、
で保険入るのに保険代もね払うのよ。
お、
結構高い。
結構取られるでしょ。
結構取られる、
うん、
なんでそんな怖い思いするのにさ、
うん、
で死んでも知らねえよって言われて怖い思いするのにさ、うん、そんな高い金払わなきゃいけない
ねえ、不思議だよ ね、
不思議だよね。ぜひね、じゃあ今日はねもうこんな感じで時間なくなってきちゃったんで、
宇宙人類界内科の話の結論もほとんど出てないまま、
うん、こういうもんですよ、そんなことないっしょって
ね、
はい、ということでございましてどうだったですかね皆さん、今日バンジーの話楽しかったですかね。
バンジーの話しかしてないですけど、
バンジーの話しかしてないですけどね、ということでございまして、また機会があったらね、これバンジーの話続きしたいと思いますんで、
はいはいはい、
違う宇宙の話、ね、
宇宙の話
まだいっぱいあるんで、僕聞きたいこといっぱいあるのよ、素人目でね。
そうっすか、
うん、なのでね、また聞きたいと思います。そのために元宮さんはレギュラーになったようなもんですか。
そうですか。
そうでございます。
そんなことない処理科の時間になっちゃ
う。ということでございまして、はい、エンディングいきたいと思います。
はい、お疲れ様。
エンディングでございます。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。レギュラーの元宮さん
本当にこれから2人なの。
そうですよ、これから、2人でそんなことないでしょは頑張っていきますんで。
はあ、そうですか、
うん、気合い入ってね、
元宮さん本当に僕ね、うん、さっき知らされたわけですからね。
そうですよ、
打ち合わせ何もないですから。
そうですよ
だな、これ他のメンバーも知らないですからね、まだ。
そんな、そうですよ、そんなの他のメンバーも知らないですから
驚き驚き、
そうそうそう、ということでございまして、ほら本宮さん、コーヒー飲みます？
飲みますよ。
コーヒーはあれですか、砂糖とミルクは入れる派ですか？
その日によってブラックだったり砂糖だけだったりミルクも入れちゃったりとか様々です。
あ、そうなん。僕ほら営業で外回りが多いんで、
はいはいはい、
コンビニでね、
うん、
最近この入れたてコーヒーを始めたコンビニが多いのよ。
おお、
うん、ミニストップが始めてて、もともとまあそれはもう店員さんが入れたコーヒーが入ってる状態のやつがあって、で、
うん、
そのうちねセブンイレブンでもそれこそボタン一つでミーって出てくるパターンの
コーヒーを始めて、うちのローソンもそれ冬はやってますね。
そう、ローソンも最近始めた、
うんうんうん、
ただね、
うん、
ローソンもね、コーヒーにね、ちょっと僕ね、一つ文句言いたい。
ローソンの文句。
ローソンのコーヒーにね、ちょっと文句言いたいのよ。
なんでしょう。
ね、あれね、まだね、夏の終わり頃だったんで、アイスコーヒーを買ったんだよね。ローソン始めたばっかりの頃に。
うん。
ちょっと安かったんで、また、ローソン始めたばっかで。
それはあれで、缶コーヒーとかじゃなくて、
そうそう、入れたてコーヒー、要は店員さんに、うんうんうん、コーヒーくださいって言ってお金払ったらカップに入ったのが出て
くる。はいはいはいはい。
でアイスコーヒーを買ったんだけど、
うん、
このね、
うん、
アイスコーヒーが入ってるカップ、
うん、
カップがね弱いんだよ。ローソンのカップがなんか知んないけど
薄いの、
うん、なんか薄いのか分かんないけど、ちょっとね、うん、何度か持って飲んで置いてって繰り返してるうちに、
うん、
パリって割れたんだよ。でそこからコーヒーがちょろちょろちょろちょろ
そこがなんか外れた感じ。
うん、横っ腹がね、ひび入ってみたいな。
これはクレームですね。
でね、
うん、
これもう必死よ、そこからもうちょろちょろ出てるからそこから持ったらほら傷口開いちゃうから持てないでしょ。で置いた状態で、
うんうん、
ちょろちょろ状態にしといて、ストローから必死になって飲むわけよ、一気飲み僕はローソンで買った初めてのアイスコーヒーはそんな感じで終わったんで、ローソン
それはね文句言わないと。
ローソンのねちょっとコーヒーはね他のコンビニよりちょっとねあんまりそういった意味で好きじゃない味は美味しいけどね
そう、ほらホットコーヒーの場合ちょっとカップがさちょっとホワホワになってたりしてあっちくないようになってたり
して、あっちくないのね、うん、カップのコーヒーで、
うん、
ほら上に蓋があって蓋の一部のところが パッカンって開いて穴から飲めるようになってるじゃないですか。
はいはい、俺あれ嫌い。
あれやどう蓋取るタイプですか。
うん、あのね、あの蓋したままね、あちくて飲めないのよ。
飲めないよね。
うん、
あれ要はあのちっちゃい穴から飲むから結局あれストローで飲んでるのと似てるもんでしょ。
すすれないでしょ。すするときにほらちょっと冷ますじゃないですか。あれは怖い。
ただね、うん、僕は蓋をして飲む。は
い、え、あえて、
うん、なぜなの。
お、
そっちの方がかっこいいから。
なんでそれ。車で飲むときはやっぱこぼしたり
し、そうこぼれないしね、いいです
ね。で、蓋は便利ですけど、
う
ん、かっこいいか。
かっこいいかっこいい。あのなんかなんていうのかな、僕ねあのスタバの、
うん、
スタバがまだ日本でちょろちょろしか店舗がなかった頃に、なんかニューヨークのなんかできるサラリーマンが朝ちょっとスタバ寄ってコーヒー買って飲みながらオフィスにオフィスにこう飲みながらやってきて机にポンって置くっていうイメージがねすごく強くてということでございました。もう本当に長くなっちゃうからそんな話をずっとしてたからしてるとね長くなっちゃうから、ということでございまして、告知したいと思います。
あ、告知です
ね。告知が大事でございます。告知をしたいと思います。はい、何をしましょう？告知。じゃあまずホームページ。ホームページが新しくできました。ホームページ。ぜひ来てください。はい、ホームページのアドレスが、http://sonnai.com/ でございます。
はい、
sonnai.com、これで打ってもらえば大体来れるみたいなんで。
うん、
来ますね。まだね、ちょっと検索で、出てトップの方に出てこないことが多いみたいなんで、ぜひ、うん、あのアドレス直打ちしてきてください、うん、よろしくお願いいたします。
皆さんがアクセス増えてくるとだいぶ Google の方でも、ね、上がってくるかもしれないので
、検索でそんなプロジェクトで一発でトップに出てくるようになると思いますので、ね、
はい、時間の問題だと思いますけれども、は
い、よろしくお願いします、
は
い、
お願いします。
でそのホームページの右上のところにですね、そんな友の会という、はい、
お、書いてますね。
リンクがございまして、そこからですね、我々が勝手に始めました、そんな友の会というのがございまして、そこからの入会ができます。ぜひこれ入会していただきたいんですけども、
はい。
はい、どんな特典があるかと言いますと、皆さんにですね、うん、そんなプロジェクトから大事なお知らせがメールで届いたり、
うん、
レアコンテンツ。うん、レアコンテンツ何しようっていうの今いろいろみんなで考えてるんですけど、
これからですね、
うん、収録した時に失敗したやつ流そうかとかこのそんないのね、この友の会の皆さん宛ての特別別個で撮った音声をちょっとお流ししようかとかね、いろいろ
その特別編集番組でいいじゃないですかね。
なんかいろいろ考えてますね。うん、そんな友の会の方しか聞けない、音声コンテンツをこれから用意させてもらったり、はいはい、あとはなちょっとしたプレゼントを、
うん、
そんな友の会の方限定で、抽選でプレゼントさせてもらうとか、はいはい、あとは今後ですね、そんなプロジェクトでやるですねイベントとかですね、オフ会とかですね、うん、そういったもののお誘いとか、
なるほど、
そういったものいろいろ考えております。ただ、うん、一個もまだ、
まあ、始めてばっかりですからね、
はい、スタートしておりません。
うん、入っておいて損はさせませんよと、
損はさせないですよということだけぜひ入会してください、うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、当然お金とか一切かかりませんのでね。
あ、そうですね、
安心してください。うん、あとなんだ、ツイッター、
うん、
ツイッターのアカウントがございまして、ツイッターのアカウント、そんない P というアカウントを運用してます。
これも変わってきましたね。
はい、そんな IP、SONNAIP というアカウントでございます。ちょっと前まで告知してたのはちょっと違うんで注意してください。
今度からこっちでいくと。
そうですね、これからこれに統一していきますんで、よろしく、
はいはいはい、
まだこれアカウントでそんな IP アカウントをフォローしてないという方がいましたらですね、
うん、
ぜひフォローしていただければなと思います。
はいはい、
あとですね、はいはい、Facebook というですね、なんか今こじゃれたやつをやっておりまして、ここにですね、そんなプロジェクトの、これ何ページっていうの、なんつうの、
なん
かそんなのがある、
まあ、そんなプロジェクトのページですかね。
あるんすわ。
はいはいはい。
で、これね、Facebook で、そんなプロジェクトで検索してもらうと出てくるのかな。う
ん、これ、そんなプロジェクトの、なんだい、一番右上の F の丸ボタンを押せば、パンとこう、
飛べますよ。おー、それもホームページからいけるんですね。
そうですね。
便利な世の中になったじゃないですか、これ。
これは、僕はこっからしか行ったことないですね。
あ、そうですか。そのホームページのアドレスは何でしたっけ。
ん、 フェイスブックの？
違う、そんないプロジェクトのホームページのアドレス。
そんない.com。
ああそうでしたっけ。ああ、はいはい、もう覚えやすいね。もうしつこいように言いますよこれね、ということでございまして、あとですね、このそんなことないっしょに、ぜひですね皆様からのですね、励ましのメールをお待ちしておりますので、
はいはいはい、
ぜひメールの方よろしくお願いいたします。アドレスの方がそんない@0438.jp、 sonnai@0438.jp になっております。
はい、それと新しいホームページからも、
うん、
直接メッセージは書くことができますと、
あ、いうのも、機能がありますので、ぜひそこからでもいいのでいただければと。
そうですね。
え、まとめさん、そのホームページのアドレス何でしたっけ？
そんない.com。
あ、覚えやすいですね。もういいですか？そろそろいいですか？
くどいって言われます
ね。うぜえよって言われますね。よろしくお願いします。ということでございまして、今週はこんな感じで許していただければな。
グダグダ感でいいですね。
はい。ということで、来週から、きっとね、本宮さんもレギュラーだという、
はあ、
ちゃんと心構えで収録に臨めると思います。
なんか最近どうもよく絡んでくるなっていう気がしてたんですけどね。いいですよ。
ということでございまして、抽選会のアンケートの感想に竹内うざいと一件書かれてちょっと落ち込んでいる竹内と、
これから北海道流氷がやってきてますます寒くなる北海道に住んでおります本宮です。
本宮です。です
でした。
そこがダメ。
もう一回やりますか。もう一回やりますか。
お疲れ様でございました。
お疲れ様です。はい、
来週ちゃんとやります。